神様がいるなら、なぜこんなことが許されて、神様が愛の方ならば、なんでこんなことが私の人生に起こったのだろうかと、そう思いたくなるような事柄があなたの人生に許されてきました。しかし今夜、あなたは知らなければなりません。全能の神がいるのと同じように、敵である悪魔も確かにいます。私はあなたの人生の中に、その許されたそのマイナスと思える事柄を通して、これから私がどれほどあなたを愛し、あなたの人生を顧みようとしているかをはっきりと表していこう。子よ、呪ってはいけません。愛する子よ、それはあなたにとって難しいことですが、感謝を捧げていきなさい。なぜなら私は、そのあなたにとって最も苦しかったこと、痛みのこと、理解できないことの後ろに、あなたの理解をはるかに超える私の計画を持っているからです。私は、あなたの頃に喜びを返そう。そして、生きていることの素晴らしさと喜びを、私はあなたに豊かに教えていこう。そしてあなたにとって理解できなかったその問題が、どれほど大きな祝福となるかを、はっきりと見せていこう。私は勝利の神。悪魔があなたの人生を破壊することを、これ以上許しはしないと主は仰せます。また、終わってしまったと思った事柄を、私は私の手の中で、必ず祝福と変え、逆転をしていくと主を伝えます。私は時間をも作った神です。あなたの過去、現代、未来、そのすべてにおいて私は、祝福と変えることのできる神であることを覚えなさい。私にはそれができます。そして私は、あなたは私に心を開くことを待っていることを覚えなさい。あなたは私を受け入れ、賛美と感謝を捧げ始めるとき、あなたの人生の中に、私の愛の手が、そして憐れみの手が、恵みの手が、奇跡の手が伸び始めると、主は仰せられます。
この私は今あなたに、あなたの人生に新しいことをなそうとしていることを覚えなさいと主は言われます。このあなたは神からのこの計画、神ご自身から与えられたこの新しいことを大切にしていきなさい。その小さな片鱗をこの感謝していきなさいと主は言われます。私は激しい戦いの中にあって、見よ、私は全てを新しくするというこの言葉の成就を既にあなた方のうちに表していると主は言われます。
意味のない命は一つもありません。目的なく生み出された命も一つもありません。私はどのような命をもかけがえのない命として与え、その命の中に私の輝きと喜びを注いでいくと主は仰せます。愛する子供たちよ、私は今世界中でうめいている子供たちの叫びを聞き、その子供たちを助けるためにあなた方の教会を用い、あなたを用いていきます。あるものは直接的に、あるものは間接的に関わっていくでしょう。それと同じように、あなた方の家庭の中に、またあなた方の人生の関わる人々の中に傷んでいるものがあり、その命の意味がわからないで苦しんでいる者たちがいます。子供たちを、あなた方は彼らに手を差し伸ばしなさい。私は彼らの命の目的をはっきりと教え、彼らの命に対する計画を示していこう。それはその者にとって大きな希望となり、喜びとなり、祝福となる年は仰せられます。
君が生まれる前から君を知ってた。母の胎の中で君が形作られる前から、あの日流した涙の訳も知ってる。孤独を感じていた時も、私はそばにいた。君が輝き続けるように私の翼の影に隠して、君が悩む時は苦しむ時は君の砦となろう。たとえ誰かが何かを君に 君はありのままの君で、値打ちは少しも変わらない。君はここから届い私の宝。どんな暗闇の中でも輝き続ける。君の髪が白くなっても私が歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限りにはたとえ誰かが何かを君に言おうと、君はありのままの君で、値打ちは少しも変わらない。君は高価で尊い私の宝。どんな暗闇君の髪が白くなっても、私が君を背負い歩こう。君の手を握り歩き続ける。君の命の限り、輝き続けるように、私の翼の影に隠して、君の悩む時は苦しむ時は君の砦になろう。
全く愛は恐れを締め出します。愛する子を恐れてはなりません。私の愛があなたを取り囲み、あなたの内側にある恐れを打ち砕いていきます。私の手の中に、私の傘の中に入りなさい。私はその時、私の愛を持ってあなたを満たし、あなたの内側にある恐れを取り除いていこう。将来に対する恐れ、またこの後のことに対する恐れを、私はあなたの力を取り除き、私があなたを正しく導いていく年は恐れます。強く惜しく会いなさい。私があなたと共にいる。私は決してあなたを捨てず離れない。あなたが自分自身に絶望しても、あなたが自分自身に諦めてしまったとしても、私は決してあなたから離れず諦めることはありません。私はあなたと共にいる。そして私は決して諦めることがないことを覚えなさい。私はあなたを立て上げ導き、勝利から勝利へと、栄光から栄光へと導いていく年は恐れられます。
この私はあなたに新しい息吹を与える年は言われます。それゆえ恐れてはなりません。失望してはなりません。また希望を失ってはなりません。このあなたの思う通りに進まないとき、またあなたの願う通りに新しくならないとき、それでもその時に私の力を働き始め、動き始める当主は言われます。
あなたの持っている通り不可能だらけです。それはできませんし無理なことです。しかし愛する子よ、あなたが不可能だと思ったところから私の計画は始まることを覚えなさい。あなたは不可能であることを認めて、無理だということを認めて、あなたの手を組み、ひだを折るとき、私は喜んであなたのうちに働き始めよう。あなたが私に両手を挙げて、私に助けを求め始めるとき、私は喜んであなたに助けの手を伸ばしていこう。間違えてはいけません。私は前からあなたに手を差し伸ばしていました。しかしあなたはそれを見もせず、手を伸ばしもしなかったのです。でも今、あなたは不可能を前にして、限界を前にして、初めてあなたは私の手を見始めています。この手を握りしめなさい。そしてあなたの心を私に向け、私に叫び求めなさい。愛する者のために、あなた自身のために、大胆に私に助けを求めなさい。私は喜んで私の手を伸ばし、不可能を打ち砕いていこう。そして奇跡を表していこうとしは抑えます。私は全能の神、不可能のない神、不可能の彼方から、愛と憐れみ持って手を差し伸ばす神、その手を握り、その手を求めなさいと主は仰られます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるに素晴らしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについて行きます。誉れあれ賛美あれ、御座に座る方に常しえにあるように誉れあれ賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光が常しえにある
する。天のお父様、 イスラエルの賛美を住まいとされる主が約束通り、今ここに主が住んでくださっていることをありがとうございます。そしてお一人お一人のうちに、あなたはすでに御業を成しておられることを触れてくださっていることをありがとうございます。証をありがとうございます。特別賛美を心から感謝をします。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また、今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。あなたはすでに牧会しておられる、たくさんの溢れるほどの民を心からありがとうございます。私たちは今から御言葉に行こうとしております。ご臨在しております聖霊様が主がご自由に働いて、御言葉を通して人々に慰めを、励ましを、希望を、神様からの愛と力を添えてくださって、私たちは今日命に預かり、祝福に預かり、神様に用意されている全ての恵みと祝福を受けて帰ることができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。上からの知恵と知識と礼を例えを持って、聖霊が導いてください。主に期待いたします。信じてイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。信仰しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目を終えた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。おはようございます。今日はですね、何人か初めての方が来てらっしゃるようですけれども、一つはですね、先週私は水曜日にシーボルト大学じゃなくなった長崎県立大学シーボルト校に行ってですね、来週の月曜日9月1日からカンボジアに行くんですが、今回シーボルト校から13名、今のところですね、もっと増えるかもしれませんけど、今13名いくことになってるんですけど、その方々の説明会をしてきたんですね、そこで8名来れたのかな。8名来れたんですかね。で、ちょっと何か来れなかったんですけど、それで日曜日に来てくださいってことでしたら、今日お二人来てくださって、礼拝から来てくださいました。定方さんでいいんですか、読み方は。定方久美子さん。はい、感謝します。それから、島ゆかりさんでいいんですかね。島ゆかりさん、はい、感謝します。講演会に来られてましたっけね。してましたよね。二人とも。だから顔は見たことあるんですよね。片っぽはボランティア委員会ですよね。そうですね。何回も会ってますよね。はい、感謝します。ありがとうございます。礼拝は初めてですよね。はい、感謝します。それからですね、押した姉妹の、先週御子市民に乗られました、押した姉妹の、お姉様でいいんですかね。お姉様の山本陽子さんって、なんかすごい有名な芸能人がいますけど、山本陽子さんですね。感謝します。あと、しんじくんですかね。しんじくん。はい、感謝します。名前が私と同じ誠っていう字に、侍って書くんで、なんかすごく友人のように感じますけど、私と同じですね。感謝します。それから、押田様よく来ておられますけど、本当に感謝をしたいというふうに思います。まあ、初めてなんで、びっくりすることもあるかもしれませんけれども、ぜひですね、目に見えない神様に、目を留めてほしいなというふうに思います。それから、お久しぶりに、増田さんが久しぶりに来られましたので、感謝したいというふうに本当に、お待ちしておりました。感謝します。それではですね、聖書からお話をしていきたいと思います。いろんなお話を本当はしたいんですけど、時間があまりありませんので、御言葉からお話をしていきたいというふうに思いますけれども、今、オリンピックね、されていますよね。残念ながら、私は野球が好きなんで、星野ジャパンは金メダルしかいらないとか言って、4位になりました。ね、ちょっといろいろありますけれども、あとサッカーもね、残念ながらダメでしたし、なでしこジャパンももう一息でしたけどダメでしたね。あと、シンクロナイズスイミングも、残念ながら中国に負けてね、団体はダメでしたね。まあ、ダメなことばっかり話してますけども。ソフトボールはね、ついに金メダルを取りましたけれども、メダルを取れた、ね、北島みたいにメダルを取った人もいれば、ダメだった人もいろいろあるわけですね。で彼らは、金メダル、ね、あるいはオリンピックで何かメダルを取りたい、そういう夢と目標を持って、頑張ってきたわけでありますね。で、それが彼らの、ある意味で、ある方はこの4年間、ある方は8年間、そういう目標を持って頑張ってこれたわけですね。で、その夢と幻があるということは、一般の社会でも、ね、クリスチャンとか抜きにして普通に考えても、それを持ってるか持ってないかっていうのは、私たちの生きる上ですごく大きいんですね。うちにも受験生がいますけれども、行きたい学校がある。高校でも大学でもいいけどね。学校に行ってこういうことをしたい、スポーツをしたいとか、あそこに行って勉強したいとかね。そういう行きたい学校があるとか、あるいは金メダルを取りたいとかね、そういう夢や幻がある人っていうのは生きる力っていうんでしょうかね。そういうのがあるわけですね。でも行きたい学校がないと勉強する気にもならない。そうなってくるわけであります。で、その幻を持ってるかどうかっていうのはものすごく大きいんですね。 夢を持ってるかっていうのはね。で、皆さんは持ってらっしゃるでしょうか。夢と幻にはね、人間が自分で持つ夢、ちょっと言葉悪くすると野心っていうのがあります。ね、でも、それは成就する場合もあるし、成就しない場合もある。例えば金メダルを取れた人もいるし、ダメだった人もある。ダメだとがっかりするし、自分を責めた人を責めたりするし、うまくいくとすごく嬉しいんですけれども、多くの場合次の目標を作るか、目標を達成してしまったら、その後すごい虚無感に押されるか。ね、ちょっと急に古くなりますけど、エレビス・プレスリーだったっけね。ジミー・サガーの一個なんですけどね。すごく、ものすごく有名になった音楽家も昔ましたね。彼は面白いと言ってましたね。アンコールの歌が終わった後、幕が下がる時が一番怖い。幕が下がった後に、なんともいない虚しさと恐ろしさが込み上げてくるっていうふうに言ったわけですね。世界のトップのシンガーだったわけですね。ね、うーんと古い人になりますけど、円谷さんっていう私が子供だった時のマラソンの選手がいますけれどもね、負けてしまった後に、誰のため、何のため走るのかって歌を作って自殺してしまいましたよね。で、何かっていうと、目標、人間が作る目標っていうのは、達成できたらある満足を与えられますけど、次の目標を作るか、あるいは逆にものすごい虚しさを襲ってくるかな、達成してしまった後に。あるいはできないとすごく悔しい思いをしている。とかですね、神様が与えてくださる幻、ビジョンってあるんです。これは、例外なく、どの人にも人生にあります。あなたに命を与えられた方があなたの命に対して持っている目的っていうのはね、ビジョン、計画があるんですね。で、これに気づくと、私たちはですね、本当にね、こう、命を抱えていけるって喜んでいけるわけですね。まあ、来週個人に行きますけれども、個人に来た子供たちっていうのは、生きること自体が不可能だった子供です。まあ、七八割は個人に来てなければ今命がないですね。大げさじゃなくて。若干はね、来なくても、親戚になんとかなった人もいるかもしれませんけど、まあ、七八割は個人に来てなければ、まず間違いなく今、もう地上にいませんね。そういう子供たちです。だから、その、ビジョンどころじゃない、生きること自体が不可能だった子供たちですよね。でも彼らが個人に来て、本当に自分の価値とか愛されたことを知って、そして、自分の生きる目的を持ち始めた時にね、輝き始めるんですね。一人の子は、手先が器用なので、おもちゃを持っていくと全部壊しますね。全部一回ばらして、また全部作るんですね。それを何回も繰り返す。で、その子は今、車の整備士になりたいそうですね。ね、あと、絵を描くのはすごい好きな子がいますよね。で、その子は、できたらアートですね。芸術家になりたいみたいですね。絵を描くね。で、まあ、先生になりたいみたいですね。で、ものすごく頭のいい子が一人いるんですけど、この子はお医者さんになりたいと思って頑張ってました。ね、今もその夢を持ってるかどうかちょっとわかりませんけどね。お医者さんになりたいって頑張ってましたね。一人は通訳になりたいと思いますね。で、こういう夢を持てること自体が彼らにとってものすごい大きな希望なんですよね。皆さんね、神様はね、例外なき人にそれを持っていることを知ってほしいんですね。で、そのことを踏まえて、今日のね、この聖書の箇所を見ていきたいんです。今日は、ヨハネの5章のところですけれども、ここは、38年間病気だった、寝たきりだった人の話が出てきます。で、一節からちょっと見ますね。その後、ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られたと。お祭りがありました。で、これは杉越の祭りっていうのがあるんですけど、それではないようです。三つ三大祭りっていうのがエルサレムにはあります。ね。まあ、水越の祭りが一番大きな祭りなんですけども、まあ、それではないようですけども、お祭りがあったので、都であるエルサレムに登ったわけですね。まあ、長崎だったら、訓示とかね、あるいは、ランタン祭りとかね、保線祭りはいろいろありますけれども、で、お祭りの時ってのは皆さんですね、お祭りのメインスタジアムを目指していきますよね、普通。あるいは縁日を目指していったりしますね。ところが、この、せっかくお祭りで町が盛り上がってる時に、二節。さて、エルサレムには、羊の門の近くに、ヘブル語でベテスタと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。ベテスタっていう池がありました。このベテスタっていうのは、まあ、ベッサイダとも読めるんですけど、まあ、その池があったわけですね。で、この池の周りには5つの回廊があって、そこに、3節、大勢の病人、盲人、足のなえた者や、痩せ衰えた者たちを伏せていたと。その池の周りには、もうたくさんの病人とか、目の見えない人とか、足の悪い人とか、あるいはもう寝たきりの人がいっぱいいたわけです。なんでそうだったかというと、この、次ね、ここ、じゃあ3って書いてあるでしょ ?3、聖書見てる方は3節って書いてある。次がいきなり5節に飛んでますね。で、本当は4節があるんですね。で、それを中の方を見るとこう書いてありますね。ね、4節としてこういうのがあると。彼らは水の動くのを待っていた。水が動くの。どうしたかというと、主の使い、天使が時々この池に降りてきて、水を浮かすのであるが、水が浮かされた後で最初に入ったものは、どのような病気にかかっているものでも、どんな病気でも癒されたからである。で、これはね、 伝承じゃなくて本当にあったようです、どうもこの頃。だから、その池が最初にこうね、天使が降りてきた時に動かすと。でその動いた時に最初に飛び込んだ人は、入った人は、どんな病気であっても治る。実際それ治ってた。だからみんな、その池に入りたかったわけですね。だからみんなこう、池の周りに集まって、こう池が動くのをじーっと見ていて、池が動いたら池って来るわけですね。それでこう入っていくわけですね。そういう感じだったわけですね。ところが、38年病気だったこの男だね。この後出てきますけどね。イエスは彼が伏せてるのを見、それがもう長い、あ、5節、そこに38年もの間病気にかかっている人がいたと書いてあります。38年前からこの池にいるのか、最近ここ10年ぐらいなのかわかりません。でも38年間病気だった。で、ある時、この池のところに来た。すぐ来たのか、随分経ってから来たのかわかりません。ここに来れば治るって聞いて、池に飛び込めば治るって聞いて、で、実際目の前で他の人が先に飛び込んでいくのを見て、その人が治るのを見たわけですよ。ね。そういうのを何人か見てて、次は自分と思ってたと思うんです。最初は。でも、自分が、最初は家族が何かいてくれたと思うんですけど、長くなってくると、きっと誰もいなくなったでしょう。飛び込みたくても、自分が飛び込もうとしてると、もう誰か必ず飛び込んでいく。で、そのうち思ったでしょうね。自分は一生きっとこの池のそばでいて、ね。他の人が飛び込むのを見て、自分は決して入れないだろうな。もうこう、きっと自分はもう治らないんだろうなって思ってたと思うんですね。つまりこの人は、池に来た時は希望を持ってたと思う。池に入れば治る。きっと次こそはって最初は思ってたと思う。でももうこの時には、おそらく自分はもう池には入れないだろう。もう治らないだろう。一生この病気とね、やっていかなきゃいけない。そう思って、まあ、失望というか絶望というか、それこそ夢も幻もなかったですね。もう治らないだろうなっていうことだったと思うんですね。で、そういう状況にこの人は陥ってたのです。で、私たちも、イエス様すでに死んでらっしゃる方も、これから信じられていく方も、きっと夢とか願いとか希望っていうのはみんな持つと思うんです。破れることもありますけれども、そしてやがて、もう無理かなって思ってしまうことがある。クリスチャンでさえそう思うことがあるんですね。でもそういう方はね、今日もう一度、神様からの幻をもらってほしいんですね。この人はね、あんまり長かったので、もう無理だなって思ったと思うんですよ。もう自分は治らないなって、池には飛び込めないなって思ったと思うんですね。で、私たちも同じように、もうこれは無理だよって。もうこれはできないんだ。これはもうこういうもんなんだって、諦めてしまったことや、投げ合ってしまったことがもしかしたらあるかもしれません。ね、で、そしたらこの人と同じ状況なんですね。でね、この時イエス様はね、6節でね、イエスは彼が伏せってるのを見ってことはそこに来たってことです。それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。良くなりたいかって。私ね、昔、まだ20代の頃に聖書に出たと思って良くなりたいかって。良くなりたいに決まってるじゃないか。何を聞いてるんだと思ったんです。最初ね。でもよくよく考えてみると、良くなりたいんだけど、良くなりたいかって聞いたこのイエス様の言葉を聞いた時にね、もう無理だと思った彼のうちにね、このイエス様の眼差しとその言葉を聞いた時にね、良くなりたいかって言った時に、あれ？もしかしたらこの人、池に入れてくるかもしれない。もしかしたらこの人助けてくれるかもしれない。もう諦めきってたけど、治れるかもしれないっていう、この人に本当に久しぶりに、本当に忘れてしまっていた希望がね、願いがね、蘇り始めてきたと思うんですよ。二つ理由があります。一つ目ね、さっき少し個人の話をしましたけど、個人に来た子供たちっていうのはね、今みんなそれで夢を持ってるんですね。その夢を聞くのはね、個人に行くととっても楽しいんです。まあ、英語でしか話せませんけどね。ね。でも彼らはね、さっきも言ったように自分はもう死ぬしかなかった子供たちでしょ。誰もいらないって言われた子供ですね。個人に来ていきなり夢を持つんじゃない。まず最初に、自分は生きてていいって。自分は価値がある。自分は愛されてるってことを、まず彼らが知ったとき、初めてからは自分の人生に対して夢とか希望を持ち始める。本当に愛されてるって思うことしたときね。で、実は皆さんね、さっき言いました、これお祭りなんです。で、皆さん、ね、私はくんちは行きませんけど、長崎の人はまあね、おくんちと言いますけども、行かれますよね、大抵ね。大体はまあ、どの祭りでもいい。ね。で、お祭りの時にやっぱり、メインスタジオに行くというか、一番こう見えるところに行くっていうか、あるいは、こうね、そこが普通でしょ。お祭りの時にわざわざこう人目を避けて、寂しいところに行くっていうのは、まあ、私はどっちかとちょっとひねくれてるからそういう曲あるんですけど、それは普通じゃないわけですね。イエス様はね、お祭りの真っ最中にみんながエルサレムに来ているのに、祭りには目もくれず、人々の騒ぎには目もくれず、 誰も目を留めない。普段でも目を留めないけど、祭りになればなるほど、ますます寂しく、そういう時ほど孤独を感じる、このベテスタの池にいる周りの人たち。こういう時より孤独を感じますよね。周りが騒いでるから。まっすぐそこに向かっていかれたんです。誰も目を向けない。誰も目を留めない彼らのところに。これはね、孤独を知ってる人にはわかるんです。他のところに行かないで、まっすぐ自分のところに来てくださったってね、嬉しかったでしょうね。先週ヤングキャンプが、先週かな、ヤングキャンプがありまして、この前の日曜日ね、先週の日曜日ね、朝も昼も夜も証しをしてもらいました、月曜礼拝の。月曜礼拝の証しの時にですね、恵子さんが、恵子さんってここにいる人ね、さっきの千田さんのお父さん、お父さんじゃない、娘さん、すいません、娘さんですけどね、光くんの奥さんですけど、ピアノ弾いた人ね、恵子さんがね、月曜日で証しをしてくれたんです。でもね、ヤングキャンプでのね、自分の受けた証しよりもね、何を証したかというとね、実は、日曜日の午後3時の礼拝の時に、ある少年、ある青年が証しをした。その証しもあまりにも感動的だったっていう、その証しを一生懸命してね、証しながら涙ぐんでね、そしてですね、でちょっとだけ自分の証しもして終わっちゃった。で、そんなに感動的だったのかなと思って、その時ちょうどご主人の光くんも一緒に午後3時の礼拝に出たので、ラジオの時にちょっと振ってみました。どんな証しだったんですか？そしたらね、その証をね、彼が言ったんですよ。私本人から聞いてない。彼がその、証した人のことをちょっと言ってくれたけど、その証を聞いたら私ね、ラジオでね、涙が出てきてね、ちょっとその後話すの困りそうになって必死に涙をこらえながら放送したんですけどね。その子はですね、あと今高校生なんですけれども、実はですね、耳が聞こえにくい。そして、その結果、お話がちょっとうまくできない。今はね、結構流暢に話されます。ね、でも、特に、幼かった頃、今は随分良くなりましたけど、まだちょっと悪かった。で、耳が聞こえにくって話すのはうまくできなかった。その結果、コミュニケーションという言葉を使うこと自体がすごいですけど、コミュニケーションがうまくいかなかったっていうふうに言われたそうです。小さい時ずっと。で、これ本当なんです。ね、今見たらよくわからないけど、ぐんと良くなってるから。でも小さい頃確かにそういう結果が強かった。で、その結果、随分いじめられましたって。知らなかった。そういったそうです。赤ちゃんね。随分いじめられまして、とっても辛い思いをした。そして何度も実は死にたいと思ったって。自殺したいと思ったそうです。そうです。それも知らなかった。牧師として私は恥ずかしいですね。彼はそんなに苦しんでいたって知らなかったんですね。そう思ったそうです。ね、ところが、その頃僕は祈ってなかったって。で、ある時から僕は神様に祈るようになったって。で、祈るようになった時から分かったことがあるって。ね、僕がコミュニケーションができなくても、このままの僕を神様は愛してくれるって分かったって。で、このままの僕を神様は愛してくれるって分かったって。このまま出してくれってことが分かったとき、これが一番嬉しいことです。これが一番嬉しいことですって言って、それから25分間話したそうです。で、最後は説教みたいになったって。で、お母さんがいつもね、第三礼拝で証告白したの。その子はね、必ず世界を回る牧師になりますって告白してるんですけど、その恵子さんが言いましたよね。いつも告白したけど、本当にね、その話を聞いて、25分間話したんです、彼が。その証を聞いたときにね、もう感動してね、恵まれた。朝の牧師の説教より、よかった。え、でもね、後ろで聞いて寝たいませんでした。ものすごく嬉しかったですね。だからね、ラジオで振ったんです。そういうことを言ってくれたんですね。光くんがね。まあ、短くまとめたから、25分の話を短くまとめたんだけど、でも、そういう内容を言ってくれたんで、それが一番嬉しいって、このまま愛してくれて嬉しい。で、彼はね、本当に知ったんですよ。自分が本当にこのまま愛されてる。で、今彼はビジョンを持ってるんです。何かというとね、先週話しましたね。100メートル走12秒で走るって。ね、ゲイとボルトには勝てないでしょうけど、でもいいじゃないですか。ね、12秒。で、そしてね、できないって時に、先週話の山田牧師が、九州一の面白い山田牧師が、あの山田牧師を泣かせることはできないですよね。あの山田牧師が、デックしたんですもんね。イエス様を信じれば何でもできるって彼が言ったらね、私の説教で泣いてくれないのに、彼に言われて、自分の心に触れたって。もうそれが今回キャンプに来た一番大きな職だったって、そこまで行って山田牧師は喋れなくなって絶句したんですよね。で、それが一番大きな今回のキャンプの職だった。なぜ彼は山田牧師に感動を与えることができたか。本当に自分はこのままで愛されてる。で、一つの神がくださった夢を持ってそれに向かってイエス様だったらきっとしてくれるって信じて進んでるでしょう。それはね、自分だけじゃない、人々に希望を与えるんです。人々に祝福を与えるんです。ではね、イエス様はね、まず最初に何をされたか、このね、38年間病気だった人はね、もうみんなに見捨てられたと思ってたと思うんですよ。 きっと家族も最初は来たと思う。でも家族だって生活があるから冷たいっていうんじゃなくて、ずっと一緒にいてあげられない。そしたらこの30もね、0歳からと考えて38歳、10歳からだって48歳、ね。で、この人は、まあ、おそらく男の人だと思うけど、男の人はこう、本当にこの池のそばで、池に入る希望もなく、孤独を感じながら、なんか本当に夢もなく、自分は何のために生きてきたんだろうと思いながら、本当に辛いところに生きてたと思う。そこにイエス様はまっすぐ来られたんです。まず最初に。そして彼に目を留めて、誰も目を留めてくれなかった、誰も見向きもしなかった彼に目を向けて、良くなりたいのかって、治りたいんですかって聞いたんですよ。この時ね、この人はね、本当に自分に目を向けてる人に出会った時ね、自分が愛されてるってことは難しい言葉じゃないけど、この人は私に目をかけてくれてる、目を留めてくれてるってことを深く感じた。個人の子供たちもそうなんです。行って一緒に遊んであげると、ものすごいパワーですけどね。それが嬉しい。なぜか、自分に関心を持ってくれる人がいるってことはね、自分に心を向けてくれる人がいるってことは、自分を愛してくれる人がいるってことに気づいた人はね、希望を持てるようになってくるんです。夢を持てるようになるんですね。ね、で、この人はね、良くなりたいかって言った時にね、あ、もしかしたらあるのかもしれない。この人はいけないとくれるのかもしれないって希望を持ったと思うんですよ。希望を持ち始めたと思う。ところがね、7節を見るとね、面白いんですね。聖書ってのは正直ですね。はい、良くなりたいんですとかね、池に入れてくださいとかね、言えばいいのにね、なんて言ったかというとね、病人は答えた。主よ、私には水がかき回されたとき、池の中に私を入れてくれる人がいません。言いかけるともう他の人が先に降りていくのです。ね、いや、良くなりたいんですか？いや、池に入れないの。他の人が先に行ってね、私誰も手伝ってくれないのとか言ってね。よくあるでしょ。何を食べたいの？いや、だから僕はこうであってとかって、何を食べたいって言わないで、何を食べたいのって聞いたらなんかいろいろ説明する人。何をしたいのとか言ったらこれをしたいって言わずに、わかるでしょ自分のことだと思う人いませんか？安心してください。その人にイエス様は奇跡をなさいましたから。私がすごく聖書のことが好きなのはね、聖書でカッコつけんじゃないの。この人は、あんまり長すぎたから、良くなりたいか、はい、なりたいですとかね、生き逃げてくださいとかね、すぐ言えないの。あんまり長すぎたので、思わずも、いや、他の人が先に入るの、いや、私行きたいけど、誰も手伝ってくれないのとかね、そんなこと聞いてない。わかるでしょう、でも、気持ち。イエス様とね、私がね、イエス様だったらね、そんなこと聞いてないんだとかね、言いそうですけどね、イエス様はね、この人のその痛みとそう思わず言ってしまうことをね、責めたり裁いたり一言もしてない。イエス様はそれを聞いた時にね、もっと哀れまれたんですよね。本当に痛んできたんだなって。そして次言われた言葉はね、これなんですよ。起きて、床を取り上げて歩きなさいって。池なんかいらないって。池に行けって言わない。ね、池はいらないって。起きて、床を取り上げて歩けって。私の言葉があれば、私があなたに命ずれば、あなたは38年間、寝続けてきた。あなたを縛り続けてきた。あなたの人生をダメにしてしまった。ここから起き上がって歩けるんだ。起きて歩きなさいって言ったんですよ。これがこの人に向かって神様が与えたイエス様の言葉でビジョンでした。私、牧師としてうれしいのはね、たくさんの人たちがね、夢をなくしてね、なんかもう諦めてるのにね、イエス様の愛にまず触れて、そして次にね、イエス様から言葉をもいただいて、神様のくださるビジョンを持ってね、早いでき始めるのを見るのがね、これが素晴らしいんです。さっき言いました、ね、幻ってのはみんな持つ。でも、神が与える幻は必ず成就するんです。38年寝たきりの人が立てるわけないでしょ。でも、イエス様が言葉を発せられたとき、次の説を見ると、するとその人はすぐに治って、床を取り上げて歩いたって書いてある。イエス様の言葉が与えられたとき、38年間、彼を縛り続けてきたものが砕かれて、立ち上がって歩き出したんですね。まあ今日ここまでなんですけど、この後ね、人はそれをいろいろ言うんですよ。ね、一緒に喜ぶ人を動かないで、文句言う人も言われているんですね。悲しいですね、人間っていうのは。でも、彼は立ち上がったんですね。で、あなたが、ね、38年じゃなくても、5年でも10年でも、いや、1週間でもいい、あ、さっきありましたね。引っ越してくるって決めて、長崎に来た。ね、そして、去年の12月には来てね、もうよし、来るって、ね、千田さんは計算したら3ヶ月後には来る。3ヶ月できっと神は、引っ越させてくれると思ったら、それは、半年を超えました。 願ったの2倍。38年よりは短いけど、やっぱり本にとっては長い。ね、長かったわけですね。そしたら言ってましたね、正直ですね。クリスチャンって正直なんですよね。ね、もうどうなるんだろうか、本当に大丈夫なんだろうかって不安になってきたし、つぶやいちゃったって。ね、これだけ感謝って言われてるのにつぶやいちゃったって。ね、すごく正直ですね。私たちはね、予定通りいかなかったり、ちょっと伸びるとね、伸びてしまうとね、もうダメだとかね、本当なのかなってね、思い始めるんですよね。ね。そしてね、不安と恐れがやってくるんです。でもある日、教会で、私覚えてます、その説教。教会は祈っていたって、ペテロの説教ですね。すると突然、ペテロの牢が開いたって。そしたら帰ったら次の月曜日、すると突然、祝祷さんから電話があって、そして一気にしてやってね、契約になっちゃったんですね。で、面白いですね。何かっていうとね、神の言葉が語られたら、その次の日に、全く開かなかった扉が開いちゃったんですよね。そして、今回、引っ越してこられました。で、その日に神の幻というメッセージって言ったらいいですね。あのね、どんなに今まで不可能であっても、主が言葉を与えたときにね、その言葉は不可能を破るんです。そして神様は、あなたにビジョンをくださるんで、このビジョンを持っているとき人はね、どんなに問題があっても困難があっても喜んで生きてられる。病気があなたを苦しませはしません。病気になって希望を失うときあなたはいけないんですね。病気でも抱えてる人いっぱいいますね。希望を持ってる人です。ビジョンを持ってる人です。どんなに苦しい状況であっても自分は愛されている。神様の私の用意しているビジョンがあると思ってる人はね、輝いて生きてられる。でもね、それを失うときにね、人はね、いいですか、クリスチャンであってもね、天国には間違いなくいますよ。でもこの地上を生きているときに、すごく落胆してたり、ね、しまうわけですね。で、なんで、主があなたに与えてくださるビジョンを受けてるでしょうか、言葉をもらってるでしょうか。で、神様はね、例外なくどの人にも神様が与える幻とビジョンがあるんです。で、それはすぐ目の前のビジョンかもしれないし、大きいビジョンかもしれません。で、教会に与えてるビジョンがあります。それはリバイバルっていうビジョンですね。この長崎の地で、たくさんの人がイエス・キリストを生きた信仰を取り戻して、カトリックの人が多いですけどね、本当の意味で生きた信仰を取り戻して、神様の愛を知って、自分は愛されている。自分の人生には価値がある。意味がある。自分の人生を通して人々は祝福されるんだってことを、本当に知って、その命の中を、この町の人が、たくさんの方が生きるようになる。あれ 90% 以上信じていくってことをね、私の夢と幻なんです。これ神様から来た幻なんですね。で、人にはできません。で、皆さん、神が与える幻というのはね、人にはできないんです。だって、この時、起きて歩けって言われたことはできますか？できないでしょ？でも、できないことを神様はおっしゃって、神の言葉を語るとき、それが、できちゃったわけです。ではね、神様からの言葉と幻をもらってください。それはあなたの人生に、全く新しい扉っていうかね、生きている喜びとね、希望を与えます。そういう人はね、自分だけじゃなくて他の人にまで祝福を与えていくようになるということをね、どうだ覚えていてほしいというふうに思います。今日は、ね、ここまでにしておきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに言葉を与えてくださり、幻と夢を与えてくださることをありがとうございます。でも私たちはあんまりいろんなことがあったり、長すぎると諦めてしまいますけれども、もう一度今日、あなたが一人一人に神様の幻と夢と言葉をください。治る。私はあなたを用いる。私はあなたを愛している。私はあなたを讃える。この苦しみは終わって新しいことが始まる。あなたは一人一人に神様からの言葉を与え、主が持ってらっしゃる夢と計画を持って歩むことができるように、力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。イエス様、人の夢や幻はうまくいかないことがあります。またうまくいってもその後にまた次の夢が必要ですが、神様から来る幻を、神様から来る言葉を、と一人一人のうちに豊かに与えてくださるようにお願いいたします。と癒しのために、また解放のためにお祈りをしたいと思いますけれども、病気や問題がある方は、そのことのためにお祈りしたいと思いますので、体の傷んでいる部分やそこの部分に手を置いてください。でもその前に短く悔い改めをしたいと思います。罪があると祈りが届かないので、そして、まあ、ごくごく一部ですけども、罪が原因で病気になることがあるので、聖書は全ての人は罪だと言ったので、悔い改めをしたいと思いますけれども、この機会に、 今まで神様のことよくわからなかったと。信じてはいたんだけど、はっきりしなかったと。また、神様よくわからなかったから信じるとかすることはしたことはないと。でもこの機会に神様を信じてみたい。イエス様を心にお迎えしてみたい。その神様の愛を自分も受け取りたい。本当に自分が愛されていることを知りたいって、そう思われた方はですね、今から私がお祈りをしますので、一緒に声に出して祈ってほしいと思います。聖書の中に信じて祈祷され、告白して救われるって書いてあります。声に出して告白するときに、イエス様はあなたの心の中に見えないけれども入ってこられて、あなたが愛されていること、そしてあなたに夢と幻とを与えてくださいます。なので、今からお祈りしたいと思います。信じている方も一緒に声に出して祈ってほしいと思います。天のお父様、私の心を開きます。イエス様が心の中に入ってきてください。今まで神様のことがよくわからないで罪の中を生きてきましたけれども、今イエス様が私の代わりにすべての罰と呪いを十字架で引き受けてくださったことを信じます。感謝します。3日目に復活されたことを信じます。私のこの中にイエス様、聖霊様、来てください。私を神様の愛と神様の幻で満たしてください。感謝します。イエス様の名によってお祈りします。アメン。天皇様、今祈られた一人一人に主が触れてくださって、主が入れてくださって、その人のうちに住んでくださり、あなたの愛を添えてくださり、その人がどんなに価値があるか、愛されているかを深く教えてくださり、また神様からのビジョンと幻を与えてくださって、輝いて生きることができるように導いてください。お願いいたします。感謝します。それではさらに癒しのためにお祈りしたいと思います。病気がある方はそこにおいて、自分はいいんだけど自分の家族や友人で問題がある方は、その方のためにお祈りしましょう。天のお父様、キリストイエスの名によって今祈ります。一人一人が手を置いている場所を思い浮かべている方、家族や友人、また問題、あなたの前に差し出したこの問題、このことから連関して、あなたの勝利を与え、癒しを与え、解放を与え、解決を与えてください。生きておられる神様、あなたは奇跡を行う方です。癒しをなされる方です。豊かにその御業をなしてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、イエス様と命ずる。腰の痛み、足の痛みを治れ。イエス・キリストの名によって命ずる。頭にあるなんか痛み、偏頭痛、イエス様と命ずる。消えてんの、治れ。アラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラスプラス。恐れがある方、すごくなんか恐れを持っている方、全く刃は恐れを締め出します。この神様の愛の中に行こいなさい。あなたは一生懸命生きてきました。一生懸命生きてきました。一生懸命生きてきました。私はそれを知っている。私はあなたがどんなに懸命に生きてきたかを知っている。私はあなたを助けたい。そしてあなた自身を休ませたい。愛する子よ、私の手の中に来、私の愛の中で行こいなさい。私はあなたを休ませたい。あなたの胸を下ろすとき、あなたの内側に非常に深い平安が返ってくると主は仰います。全く愛は恐れを締め出します。恐れをその人の力消えてなくなれ。不眠の霊、エス様って命ずる。今すぐにせっ、あらすばらすばらすばら、振動に働いてくださり、脳に働いてください。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス様よ、創造者の死をクリエイトし、完全にしてください。イエス様って命ずる。イエス様よ、あらばらばらばらばらばらばら、感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。許せない人がいる方、あなたは間違っていません。でも愛する子よ、あなたは許せないと、あなた自身の心が窮屈になって、あなた自身が痛います。許して自由になりなさい。裁きを私に委ねなさい。私は愛と憐れみをもって正しく裁こう。私は正しく裁きを表します。あなたは許して自由になりなさい。その時あなた自身が この祝福の中に入っていくようになると主は言います。許す力、和解の力をイエス様って解き放ちます。その人のこの中に許す力を、和解の力を解き放ってください。膝の痛みを取り、腰の痛みを完全に取ってください。ありがとうございます。感謝します。喉の腫れてる方を癒してください。ありがとうございます。感謝します。感謝します。ありがとうございます。一人一人のうちにさらに高に働き、あなたの声をしてください。8月に働く先導祭から来る着替えたような束縛と力をイエス様って完全に断ち切る、はい、感謝します。ありがとうございます。なんかこう非常に身近な方の言葉で心がめいってる方、あなたはその言葉を徹底して感謝するのと同時に神様の言葉をあなたの心に刻みなさい。その人の言葉をずっと聞いて、あなたの施策もそうなりかけていますが、まずその人を否定するのではなくて感謝しなさい。徹底して感謝しなさい。その上で神様の言葉の中に立ちなさい。あなたはここでたっとい存在です。私はあなたを選びました。私はあなたを祝福の源としてそこに置いています。あなたは騙されてはいけません。神の言葉をしっかりと聞き、その言葉を告白しなさい。その時その言葉が相手のその偽りの言葉を打ち砕いていきます。それはその人にとっても祝福となると称せます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎの悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今ものちもとこしえまでも豊かに限りなくありますように。